社会と癌1第3版癌相談支援センターにご相談ください。独立行政法人国立癌研究センター癌対策情報センター編集。目次はじめに1ページ1がん相談支援センターとは、2ページ。1-1 全国に設置されたがんの相談窓口、2ページ。1-2 どなたでも無料で利用できます、2ページ。1-3どんなことでもご相談ください、3ページ。2がん相談支援センターでよくある相談、5ページ。2-1がんの診断について、5ページ。2-2治療や病院の選択について、7ページ。2-3療養生活について、9ページ。2-4治療の転換期を迎えたとき、11ページ。2-5不安なとき、困ったとき、13ページ。3患者さんのご家族へ、15ページ。ご家族からよくある相談のご紹介、16ページ。がん相談支援センターに、ご相談ができることの例、17ページ。国立がん研究センター、がん対策情報センター作成の冊子、18ページ。がんの冊子、18ページ。患者筆記、18ページ。がんの情報をインターネットで調べたいとき、近くのがん診療連携拠点病院や地域がん診療病院、がん相談支援センターを探したいとき、19ページ。がん相談支援センターの紹介、患者筆記についてのお問い合わせ、20ページ。がん相談支援センターについて、21ページ。目次終わり。はじめに、がん相談支援センターは、全国のがん診療連携拠点病院などに設置されている相談窓口です。がんの治療や療養に際して、患者さん、ご家族、地域の方々の様々なご相談に応じています。この冊子は、主にがん相談支援センターの役割や、よくある相談をご紹介しています。お一人でも多くの方が、がん相談支援センターをご利用いただくことで、不安や疑問が解消し、安心して治療、療養ができるようにと願っています。ここに書かれた以外の質問でも構いません。こんなこと相談しても大丈夫かな?と心配せず、気軽に、がん相談支援センターにご相談ください。1. がん相談支援センターとは 1-1 全国に設置されたがんの相談窓口。がん相談支援センターは、全国のがん診療連携拠点病院や小児がん拠点病院、地域がん診療病院に設置されているがんに関するご相談の窓口です。これらの病院は、全国どこにお住まいでも質の高いがんの医療が受けられるように、厚生労働大臣が指定した施設です。指定された施設は、治療の内容や設備、がんに関する情報提供などについて一定の基準を満たしています。1-2 どなたでも無料で利用できます。がん相談支援センターは、患者さんやご家族のほか、地域の方々はどなたでも無料でご利用いただけます。がん相談支援センターでは、がんに関する治療や療養生活全般、地域の医療機関などについて相談することができます。ただ、あなたの担当医に代わって治療について判断するところではありませんので、ご留意ください。がん相談支援センターは、施設によって、医療相談室、地域医療連携室、医療福祉相談室などの名称が併記されていることもあります。多くのがん相談支援センターでは、がんについて詳しい看護師や生活全般の相談ができるソーシャルワーカーなどが相談員として対応しています。なお、国が指定した研修を修了した相談員は、がん相談支援センターのロゴをかたどったバッジをつけています。相談は、面談、または電話でお話を聞く方法があります。がん相談支援センターのロゴマーク。大小あります。いずれもハートを2つ組み合わせた図柄です。大きい方には、がん相談の文言が入っています。1-3 どんなことでもご相談ください。生活のことや、治療や療養に伴う疑問や不安を誰かに話すことには抵抗があるかもしれません。また、相談した内容が他者に知られてしまうことへの心配もあるかもしれません。しかし、ご相談いただいた内容があなたの同意なしに他者に知られることはありません。また、匿名でのご相談も可能です。相談をすると、担当医の先生がよく思わないのでは、と心配される方もいらっしゃいます。そんな時は、そのご不安を含めて、相談員にお話しください。相談員が、そのお気持ちに配慮をしながら、相談に当たらせていただきます。がんの診断から治療、その後の療養生活、さらには社会復帰と生活全般にわたって疑問や不安を感じたとき、一人で悩まず気軽にがん相談支援センターにご相談ください。がん相談支援センターの探し方。国立がん研究センター、がん対策情報センターでは、以下の方法で、あなたの地域のがん診療連携拠点病院やがん相談支援センターの情報を提供しています。2つあります。1つ目、ウェブサイトがん情報サービス。アドレス、http://ganjoho.jp全国のがん診療を行っている拠点病院などの情報を掲載しています。がんの種類や都道府県などを選択し、病院の検索や情報をご覧いただけます。インターネットで検索すると、画面の右端の真ん中あたりに、がん相談支援センターを探すの項目があります。二つ目、電話、がん情報サービスサポートセンター。お電話で、がん診療連携拠点病院を探すお手伝いをいたします。電話、0570-02-3410、ナビダイヤル。3410はサポートと覚えてください。平日、土曜日、日曜日、祝日を除く。10時から15時。相談は無料ですが、 通話料は発信者のご負担です。また、一部の IP 電話からはご利用いただけません。ナビダイヤルでは、全国各地より一律の通話料にてご利用いただけます。通話料の目安は、自動音声でご案内します。2. がん相談支援センターでよくある相談。 2-1 がんの診断について。がんと診断されたとき、多くの患者さんやご家族は衝撃を受け、気持ちが動揺します。こうした心の動きは、多くの方に起こる自然な反応です。もしできるなら、なぜ私が癌になったのだろう。癌になって悔やまれる。といった気持ちを自分の中に閉じ込めず、家族や親しい友人に話してみましょう。話すことで気持ちが少し軽くなることもあります。身近な人に話すことが難しいときには、ぜひ、がん相談支援センターをご利用ください。がん相談支援センターでは、話を聞きながら、あなたと一緒に状況を整理し、あなたに合った向き合い方を考えていくお手伝いをします。相談の例。がんと診断されたとき、自分の足元と未来が音を立てて崩れたように感じました。頭が真っ白で、担当医の説明も頭に入りませんでした。診察室を出た足で、ふらりとがん相談支援センターに立ち寄りました。人一倍健康だった自分が、がんになるはずがない。これが夢でありますように、と、溢れる涙を止めることができませんでした。今思うと、あの時、思い切り胸の内を話せたこと、そして自分は一人ではないと感じられたことは、大きな支えになったように思います。よくある相談のご紹介。三つあります。1. がんの疑いについて。がんの疑いがあり、大きな病院で検査するように言われたが、どこに行ったらよいのかわからない。2. 医師の説明について。担当医の説明の中でわからないことがあった。担当医に質問をしたいが、きっかけがつかめない。3. 検査や今後の生活について。これからどのような検査が必要か。今後の流れを知りたい。がんがどれくらい進行しているか不安。生活上注意することはあるか。これまで通りの生活ができるか。以上三つ。2-2。治療や病院の選択について。診断、治療の時期は、どんな治療をいつどこで始めるかなど、さまざまなことを決め判断しなければなりません。納得した選択をするために、担当医をはじめとする医療者と十分に話し合いを重ね、適切に情報を集めることが重要です。医療者との話し合いの中で、わからないことがあるときには遠慮せずに尋ねましょう。また、治療のことに限らず、あなたの気持ちや希望、生活の中で大事にしたいことなども伝えていきましょう。そうした中で、少しずつ信頼関係も築かれていきます。また、情報を集めたいと思ったときは、がん相談支援センターをご利用ください。がんに関する冊子やパンフレット、インターネットの情報を提供することができます。相談の例。治療について 担当医から説明を受けた際、他の治療法や副作用についてもっと詳しく知りたいと思いました。そこで、がん相談支援センターへ足を運びました。相談の中で、私の場合、他の病院でも同じ標準治療となること、現在の病院の方が早く治療を開始できることを知りました。がん相談支援センターを利用することで、限られた時間の中で必要な情報を得て、納得した気持ちで治療を決断することができました。よくある相談のご紹介。6つあります。1、がんの治療について。自分のがんの標準治療について詳しく知りたい。担当医から2つの治療法を提示されたが決められない。自分のがんの場合、手術をしたらどれくらいで退院できるか。2、情報収集について。自分のがんについて、もっと詳しい情報を入手したい。数少ない珍しいがんと言われた。治療件数の多い病院を知りたい。インターネットで調べたが、必要な情報が見つからない。3、様々な治療法やセカンドオピニオンについて。先進医療、臨床試験とは何か。自分も受けられるか。現在、担当医に勧められている以外の治療法はないか。セカンドオピニオンを受けるにはどうしたらいいか。4、医療者とのコミュニケーションについて。担当医がいつも忙しそうに見え、どのように質問を切り出してよいかわからない。5、治療の副作用や生活面への影響について。抗がん剤の副作用で髪の毛が抜けると聞いた。ウィッグ、カツラの情報が欲しい。治療による妊娠や性生活などへの影響を知りたい。6、緩和ケアについて。緩和ケアとはどんなことをしてもらえるのか。治療に伴う不快な症状や辛さも緩和ケアで対応してもらえるのか。以上6つ。2-3、療養生活について。がんの治療では多くの場合、入院や定期的な通院、自宅療養が必要となるため、仕事や家事、社会活動に影響が及びます。治療とうまく付き合っていくためにも、これからの生活や暮らしのことも大切にしましょう。治療と自宅での療養生活を両立していくためには、周囲の人に病気のことを伝え、役割を一時的に変わってもらうことも必要になるかもしれません。仕事を続けられるか不安に思い、休職や退職を考える方もいるかもしれませんが、大きな決断は急がないようにしましょう。がん相談支援センターでは、あなたの仕事、家事、育児、周囲の人との関わり、医療費や介護保険など、治療中だけでなく、退院後であっても、あなたの生活を一緒に考えるお手伝いをします。様々な助成、支援制度や、介護、福祉サービスの中で、活用できるものがあるかもしれません。心配や不安があれば、ぜひ、がん相談支援センターをご利用ください。相談の例。手術の後、担当医より、これからしばらく治療が続くと言われました。しかし、経済面で余裕がなく、治療が続けられるか不安でした。 その旨を伝えたところ、がん相談支援センターへの相談を勧められました。がん相談支援センターでは、高額療養費制度や限度額認定証など、利用できる制度と手続き方法について、具体的にアドバイスをいただけました。また、担当医と相談の上、治療計画も工夫していただくことができ、安心して治療に臨めました。よくある相談のご紹介。5つあります。1、医療費について。医療費のことで不安がある。自分が使える制度を知りたい。医療保険やがん保険など、民間保険の給付金、保険金の請求方法について知りたい。2、家族とのコミュニケーションについて。がんと診断されたことを、家族、親や子供にどう伝えたらよいのか。ショックを与えてしまうと思うとつらい。3、就労について。がんについて会社にどう伝えればよいか。伝えることで職場で不利になることはないか。仕事と治療を両立できるか心配。仕事の都合に合わせて治療のスケジュールを調整してもらえるか。4、周囲との関わりについて。将来の恋愛や結婚に際して、がんのことをどう相手に伝えればよいか。地域の人に自分ががんであることを知られたくない。5、自宅での療養、介護について。自宅で療養するために訪問介護を頼みたいが、どうしたらよいか。自宅で療養中、急に容体が悪化したらどうしたらよいか。以上5つ。2-4、治療の転換期を迎えたとき、がんの治療が始まってから、あるいは治療が一段落した後、治療の方針を変えたり、方向性を考え直す必要が生じることもあります。がんの再発や治療の中断など、時には思いがけない出来事や、思うようにいかないこともあるかもしれません。また、治療の方針をめぐって、担当医に希望をうまく伝えられないことや、ご家族と意見が分かれることもあるかもしれません。辛いとき、どのように選択していけばよいのかわからないとき、がん相談支援センターにご相談ください。がん相談支援センターは、あなたの気持ちを大切にしながら、状況を整理して、あなたに合ったやり方で、一歩一歩進んでいけるようにサポートします。相談の例。再発を告げられました。絶対にがんを治すと思って頑張って治療を受けてきたので、ショックで言葉もありませんでした。ただ辛く、嵐の中を一人で立っているようでした。がん相談支援センターの相談員の方は、落ち込み、泣き、怒る私のそばにそっと寄り添ってくれました。静かな相談室の中で、たくさんのことを話し、たくさんの時間を共に過ごしました。人生はいいことばかりではないですが、今、私は一人ではないと感じています。そして、今を生きる自分を誇りに思います。よくある相談のご紹介。3つあります。1、がんの治療について。再発を告げられた。混乱して気持ちが整理できない。担当医から抗がん剤が効かなくなってきているため、 治療を続けるかどうか決めるようにと言われた。とても決められない。現在の病院ではこれ以上治療ができないと言われた。他の病院で効果のある治療を受けられないか。2、緩和ケア病棟の利用について。自分の住む地域で緩和ケア病棟のある病院はあるか。緩和ケア病棟に入院するにはどうしたらいいか。今かかっている病院に緩和ケア病棟はないが、緩和ケアを受けることができるのか。緩和ケアを利用するにはお金がかかるのか。3、今後の療養について。自宅に退院するが、訪問看護、ヘルパー、介護用ベッドなどを介護保険で利用できるか。今後、家で療養をしたいと希望しているが、家族に迷惑をかけるのではないかと気がかり。以上3つ。2-5 不安なとき、困ったとき。診断や治療の過程で、多くの患者さんは、喪失感、怒り、無力感、悲しみ、罪悪感など、辛い気持ちを体験します。そのようなとき、信頼している家族や友人など、周りの人に、胸の内を十分に話すことで、気持ちが和らいだり、病気と戦う気力が出たという人もいます。一方で、気の持ちようだけではどうにもならないほど不安になったり、落ち込んだりすることもあります。このような時は、病気なのだから辛くても仕方ないと我慢せずに、担当医、看護師、がん相談支援センターなどの医療スタッフにご相談ください。がん相談支援センターでは、あなたの思いをお聞きしながら、辛さを軽減するためにはどうしたらよいかを一緒に考えていきます。また、必要に応じて医療的なケアもご紹介ができます。相談の例。治療開始後も治療がうまくいかなかったら、再発したら、不安で仕方がありませんでした。また、友人の存在に励まされる一方、なぜ自分だけがこんな目に遭うのかとの思いが拭えませんでした。がん相談支援センターで話をする中で、いっぱいいっぱいだった自分の気持ちが少しずつほぐれてきたように思います。また、家族でも友人でもない関係だからこそ、話せることもありました。不安もありますが、今は一日一日を自分を大事にしながら過ごしていきたいと思っています。よくある相談のご紹介。4つあります。1、気持ちの落ち込み。がんの診断を受けて以来、やりきれない気持ちが続いている。再発への不安で頭がいっぱいになってしまう。2、自分の気持ちを整理する。気持ちが整理できていないが、漠然とした不安がある。特に大きな問題を抱えているわけではないが、自分の気持ちを誰かに聞いてほしい。これまでの治療や今後について、誰かに話して、気持ちの整理をしたい。3、生き方。自分と似たような状況の人の話を知り、参考にしたい。がんを体験した自分が社会から取り残されたように感じる。これからどのように生きていけばいいのか。4、患者会、サロン。同じような立場の人と話がしたい。地域に患者会はあるか。以上4つ。 3. 患者さんのご家族へ。がんの診断、経過を通して、患者さんだけではなく、患者さんと共に歩むご家族にも様々な影響が生じます。それらは精神的なものだけではなく、患者さんの身の回りの世話などの現実的な問題、家族の役割の変化、経済的な問題など幅広いものです。こうしたことから、ご家族は患者さんに次ぐ第二の患者とも言われています。一方で、多くのご家族は患者さんを支えることに一生懸命で、ご自身のことは後回しになってしまう傾向があるようです。がん相談支援センターでは、患者さんのご家族の相談にも対応しています。患者さんに代わってがんの情報を集めたいときや、患者さんへの接し方に悩んでいるとき、どうぞお気軽にご相談ください。大切な人を支えるために、家族自身の気持ちや体の悩みについても、がん相談支援センターにお聞かせください。終わりに、最初は漠然とした不安や疑問でも、話をする中で問題が明確になったり、自分が大事にしたいことに気がつくこともあります。この冊子で紹介した以外の相談でも構いません。がん治療や療養生活の中で悩んだときや困ったとき、がん相談支援センターにご相談ください。がん相談支援センターでは、あなたと一緒に、あなたの今とこれからを考えるお手伝いをします。ご家族からよくある相談のご紹介。4つあります。1. がんの告知。患者本人にはまだ告知していないが、どのように伝えればよいか。2. 患者と家族とのコミュニケーション。患者本人が付き添いを嫌がり、一人で受診している。そのため、現在の体や治療の状況がよくわからず、心配だ。がんと診断されて以来、患者本人が情緒不安定になっている。どのように接したらよいか。患者本人は仕事を続けているが、家族としては体が心配なので、治療や療養に専念してほしい。患者本人が治療を拒否しているが、家族としては治療を受けてほしい。3. 子どもの入院、治療、学校のことについて。入院が長くなりそうだが、学校のことはどうしたらいいか。紹介された病院が自宅から遠くて困っている。4. 介護、自宅療養について。自宅で過ごさせたいが、どのような準備が必要になるか。患者本人は家族に迷惑がかかると病院での療養を希望しているが、家族としては家で過ごさせてあげたい。自宅での療養を支えられるか不安がある。自宅で療養中に何かあったらどうしたらよいか。以上4つ。がん相談支援センターにご相談ができることの例。8つあります。1. がんの検査、治療、副作用。自分のがんや治療について詳しく知りたい。担当医から提案された以外の治療法がないか知りたい。セカンドオピニオンを受けたいが、どこに行けばよいのか。2. 医療者とのコミュニケーション。担当医の説明が難しい。医療者に 自分の疑問や希望をうまく伝えられない。何を聞けばよいのかわからない。3. 経済的負担と支援について。活用できる助成・支援制度、介護・福祉サービスを知りたい。介護保険の手続きを知りたい。仕事や育児、家事のことで困っている。4. 療養生活の過ごし方。治療の副作用や合併症と上手に付き合いたい。自宅で療養したい。5. 社会との関わり。病気について職場や学校にどのように伝えればよいか。仕事を続けながらの治療はできるか。6. 家族との関わり。家族にどう話していいかわからない。家族の悩みも相談したい。7. 心のこと。気持ちが落ち込んでつらい。思いを聞いてもらいたい。8. 緩和ケア。地域で緩和ケアを受けられる病院はあるか。治療を続けながら緩和ケアを受けるにはどうしたらいいか。以上8つ。国立がん研究センター、がん対策情報センター作成の冊子。すべての冊子は、がん情報サービスのホームページで、実際のページを閲覧したり、印刷したりすることができます。また、全国の国指定のがん診療連携拠点病院などのがん相談支援センターでご覧いただけます。がんになったら手に取るガイド、普及審判と、もしもがんが再発したらは、書店などで購入できます。その他の冊子は、がん相談支援センターで入手できます。詳しくは、がん相談支援センターにお問い合わせください。また、展示版、録音版も制作しています。がんの冊子。社会とがんシリーズ。3種。がん相談支援センターにご相談ください。家族ががんになったとき。身近な人ががんになったとき。以上3種。各種がんシリーズ。34種。小児がんシリーズ。11種。がんと療養シリーズ、7種。がんと心、がんの治療と緩和ケア、もしもがんと言われたら、他4種。がんを知るシリーズ、1種。科学的根拠に基づくがん予防。がんと仕事の Q&A。患者筆啓。がんになったら手に取るガイド、普及審判。別冊、私の療養手帳。もしもがんが再発したら。がん情報をインターネットで調べたいとき、近くのがん診療連携拠点病院や、地域がん診療病院、がん相談支援センターを探したいとき、国立がん研究センター、がん情報サービス。アドレス、http://ganjoho.jp。がん相談支援センターの紹介。患者筆啓についてのお問い合わせ。がん情報サービスサポートセンター。電話 0570-02-3555 3410ナビダイヤル。3410はサポートと覚えてください。ナビダイヤルですので、通信料は発信者のご負担です。また、一部の IP 電話からはご利用いただけません。平日、土曜、日曜、祝日を除く、10時から15時。がん相談支援センターについて。がん相談支援センターは、全国の国指定のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんの相談窓口です。患者さんやご家族だけでなく、どなたでも無料でご利用いただけます。わからないことや困ったことがあれば、お気軽にご相談ください。全国のがん診療連携拠点病院や地域がん診療病院は、がん情報サービス、病院を探すで参照できます。がん相談支援センターで相談された内容が、ご本人の了解なしに、患者さんの担当医をはじめ、他の方に伝わることはありません。どうぞ安心してご相談ください。原本奥付け。社会とがん、1、がん相談支援センターにご相談ください。編集・発行、独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター、郵便番号 104-0045、 東京都中央区築地 5-1-1。2007年4月、第1版第1刷り発行。2012年3月、第2版第1刷り発行。2014年11月、第3版第1刷り発行。協力、国立がん研究センター、がん対策情報センター、患者市民パネル。国立がん研究センター、がん対策情報センター、専門家パネル。原本奥付け、終わり。以上で、社会とがん、1、3版、がん相談支援センターにご相談ください、を終わります。制作完了。2017年2月、制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター、制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。この冊子は、点字図書でも提供ができます。